まあ、私を紹介するもの、証しするものは、ものは皆、私も手によらる私の父の前でその人を認めます。しかし、人の前で私を知らないというようなものなら、私も手によらる私の父の前でそんなものは知らないと言います。もちろんそれは一時的な言葉だけの証によるのではなく、その人の全生涯を通しての証によるのです。けどもちろん主は私たちが口であるいは言葉で主を表すことを待っておられます。あなた方は私の証人です。我々はもちろんキリスト教のために宣伝するつもりではない。かえって注意した方がいい。けどイエス様をしてもらいたい。イエス様は希望を与えてくださり、恵んでくださり、心を満たしてくださると証しすべきです。我々は安逸の妥協に用いてしまっているなのでしょうか、それとも御霊の働きによって他の人をも導くために用いられているなのでありましょうか。主は私たちが救われていない人々に対して常に重荷を感じていることを望んでおられます。例えばヘセキエル書三章、この辺ですか、ヘセキエル書1251ページになります。耳あまり聞こえないから向こうで必死になって聞いても聞こえない感じなんですけど、今日小さいなんです彼はまだ元気で、今度またアメリカ行くらしいね。おそらくドイツも行くじゃないかな。それから天国。ヘセキエル書三章の17節からお読みいたします。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞くと、私に代わって彼らに警告を与えよう。私が悪者にあなたは必ず死ぬという時、もしあなたが彼に警告を与えず悪者に悪の道から離れて生き延びるように語って警告しないなら、その悪者は自分の不義のために死ぬ。そして私は彼の死の責任をあなたに問う。無関心な態度を取ることとはもちろん罪です。初代教会の人々とは周りの悩んでいる人々に対して無関心ではなかったのです。我々はイエス様を紹介するために救われた。私たちそのものもちろんどうしようもない年度のようなものですけど、主よ教えてください、導いてくださいという態度を取ると、主は必ず用いてくださり恵んでくださると彼らは確信したのです。フィリピ書2章の中でパウロは自由の身となった人々に次のように書いたので、352ページになります。ピリピ書2章の15節と16節です。 それはあなた方が避難されるところのない純真なものとなり、また曲がった弱な世代の中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握っている彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。まあ、パウロはこういうふうに信ずる者の与えられた使命について書いたのであり、彼らの成長のために祈り続けたのです。あなた方は救われるために救われたなのではなく、世の光として輝くためです。あなた方は星のようにこの真っ暗な闇の中で輝くべきであるということです。第5番目は、信ずる者はそれぞれ与えられている賜物を十分に用いているか否かによって測られると聖書ははっきり言っているのであります。多くの人にとっては、まあ、金や財産が一種の偶像になってしまっています。けど主はそれらのものをさえも主御父のために用いたいと願っておられます。多くの人は自分が働いて稼いだお金は自分のものだと考えてますけど、実際はそのようなものでさえも主のものであり、したがって主のために用いられるべきである。まあ、初代教会の人々はそういう確信を持っていたのです。我々が得たお金や財産をいかに用いられるべきかについて聖書はいろいろなところではっきり答えています。例えばマタイでの6章ごめんなさい、コリント第一の手紙だったんですね。コリント第一の手紙の中二章306ページですね。しかし皆の益となるためにおのおのに御霊の現れが与えられているのです。11節、しかし同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままにおのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。そして27節、よく引用される箇所です。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各機関なのです。まあ、教会はよくキリストの体と呼ばれているものです。すなわち教会とは一つの人間の作った団体でもないし、組織でもありません。イエス様とつながっている、イエス様を信じ受け入れられ聖霊によって生かされた人間です。一人一人は各機関であるとここで書かれています。すなわち主はご自分の主体である信ずる一人一人に対して、まあ、それぞれ違った賜物を与えておられます。それは御霊がそれを用いて十分に働くことができるために必要な器です。まあ、主から与えられた賜物は お互いのために役立てられるべきです。賜物は自分のためのものではない。多くの人は自分のために何か欲しいと考えています。けどこの考え方は根本的に間違っています。ペテコ第一の手紙の4章420ページになりますけれども、次のように書かれています。ペテコ第一の手紙4章の実節、それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使え合いなさい。用いて持ち主としてじゃなくて管理者として用いて互いに使え合いなさい。主は互いに使えるために賜物を与えてくださるのです。主は我々にいろいろな、賜物、例えば理解力、音楽の才能、健康などを与えておられます。したがって私たちは与えられた賜物を土に思わせてしまうことなく十分に用いられるべきであると聖書ははっきり言っているのです。例えばマタイでの25章の中で主は次のような例えお話されたのです。47ページです。マタイで25章の15節からちょっとお読みいたします。彼はおのおのその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけた。5タラント預かった者は、すぐに行って、それで商売をして、さらに5タラントも受けた。同様に2タラント預かった者は、さらに2タラントも受けた。ところが1タラント預かった者は出て行くと、地を掘ってその主地の金を隠した。多くの信ずる者の特徴は、献身が足りないことなのではないでしょうか。パウロはマナ弟子であるテモテに愛を込めて次のように書いたのです。どうして書いたかと言いますと、もちろん必要だったからです。手元第2の手紙の1章6節と7節で379ページになります。1章の6節と7節ですね。手元第2の手紙1章6節7節、それですから私はあなたに注意したいのです。私の安心をもってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みのとの霊です。おそらく手元という人は弱くてすぐ心配した人だったなのではないでしょうか。いや無理です、できません。ですからパウロは私たち信ずる者みんなに例外なく与えてくださったものは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊であると書いたのです。うちにいただいた神の賜物を再び燃え立たせなさいよとパウロは書いたのです。主は我々に与えられた賜物が芽を出し、やがて実を結ぶことを心から待っておられます。